あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、パワハラ、子の連れ去り、親権制度、発達障害、カサンドラ、問題行動、上下関係の意識、人権等々、世の中の理不尽さに対する私の思いや、その心理の流れの説明から、現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えします。また、親子関係再構築の考え方から、子どもブランディングという子育てやしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。毎月2回の放送のうち1回はゲストさんをお招きしますが、本日はそのゲストさん登場です。本日のゲストさんは、才能マネジメントする頼れるあなたのお兄ちゃん、ブランディング強み研究家、ミギスチンさんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは右進さんにご登場いただきます。右進さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ではまず右進さんの方から自己紹介をお願いします。
はい、先ほどご紹介いただきました、才能マネージメントする頼れるあなたのお兄ちゃん、ブランディング強み研究家、右進と、言います。大阪に住んでおりまして、ブランディングとかですね、強みのことを研究しておりまして、セミナー活動をさせていただいてるんですが、8年前から副業を開始してまして、自分探しのですね、自己投資はですね、500万円ほどですね、使ってですね、そんな感じでですね、自分探しをしまくっていて、で、精神的にちょっとしんどくなったんですけれども、改めて自分の強みとかですね、そういったものを知ることによって、現状のですね、活動をさせていただいているというところです。で、業界未経験でも思いのある方の商品とかのポジションとか、伝え方をお伝えさせていただいて、その商品を劇的に売れるような形で、やってもらえるようにコンサルティングとかもさせていただいてます。メンバーの方はですね、月利が7桁になって売上5倍になったりとかですね、そういった方がいらっしゃったりと、はい、で、セミナーも490人ぐらいですね、受けていただいているような状況でして、いちごが好きな、アラフィフのですね、産地のパパというところです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。あれ、アラフィフでしたっけ？はい、
もうアラフィフになったんですね。今45歳で今年46なので、もうアラフィフかなというふうに。
まだまだまだまだまだ私とこぐらい、ねえ、まだまだ若いです。ありがとうございます。 ね、いちごいいですよね。真っ赤でめっちゃ甘いいちごにあんまり出会ったことがなくって、今度おすすめのいちご教えてくださいね。
はい、そうですね。
ね、
右
新さん、はい、ね、はい、右新さんと加藤の出会いは確かクラブハウスでしたよね。
そうでしたね。
ね、私が、あ、ブランディングのお部屋やってるって思ってタップしたら、そこにこの素敵な右新さんとの出会いがね待っていたんですよね。
はい、ありがとうございます。
その時に私がね、目の前のたった一人の人の思いや世界観を大切にしたいです、はい、みたいなことを申し上げた時に、思いっきり肯定してくださって、はい、私ね、自分の親からもね、ずっとこうして肯定してもらうとか認めてもらうってことが皆無だったんですよ。なので、そういうね、ピンポイントでずれてないそれなっていう、はい、肯定されると本当嬉しくなっちゃうんですよね。
それなってよ、結構言うんですね。
最近流行ってますよね。ね、あとね、確かブランディングについて、はい、私がお答えした時、その内容は忘れちゃったんですが、右新さんに、はい、トンチンカンな答えをしたという認識があります。今でもトンチンカンではあるんですけれども、それでもやっぱり右新さんのね、講座を受けてみて感じたのは、昨年の初夏に私がうつ病から抜けた時からね、はい、自分に対して、かなりこうイエスを出せるようになったんですけれどもね、はい、そのちょうど1年後にこうして、右新さんに出会って自分の特性を知る、はい、そしてこれを各方面で各場面で生かせばいいんだっていうことを知るという機会に恵まれたということなんですよね。私にとってこのストレングスファインダーですよね、はいはい、それはもう本当に衝撃的で、占いのようで、そんなことは全然なくって、はい、で出てきたものを見るとしっかりそこに自分がいるんですよね。
そうですね。
ね、あの講座って、どういうものなんですか？簡単に教えてもらっていいですか？
あ、そうですね。ストレングスファインダーっていうのは、そのアメリカのギャラップ社っていうところがあるんですけど、そこが作っているその強みの診断になるんですけど、170問ぐらいにこう実感制限があって答えていくっていうようなものになるんですけど、まあ、それを答えていくことによって、はい、自分が持っているその当たり前がこう明確にこう見える化していくっていうようなものになるんですよね。なので自分自身が無意識にこう感じることであるとか思うことであるとか、こうしてしまうなということがこう結果として出てくる。で、それが自分自身の才能であり、それを他人のために使うことで強みになっていくというようなものになるんですね、ストレングスファインダーというのは。まあ、それをセミナーの中で、あなたの才能はこういうものですねというのを確認させていただいて、じゃあそれをどういうふうに強みに活かしていきましょうか。で、強みとしてブランディングですよね。自分自身の価値というか、そういったものがこういうものですよっていうのを人に伝えていけるようになれば、加藤さん、久美子さんのですね、価値はこんなとこですよというのが自分自身でも分かり、相手にも分かる。そうするとクライアントさんは、加藤さん、久美子さんがの話が聞きたいんだよとか、もっと仲良くなりたいんだよというふうになっていくというものになるので、まあ、そんな感じで あの内容というふうなとこですかね。
そうなんですよね。あれすごいですよね。私ね、資料は大事に取ってあって、時々見ながら、そうそう、私ってこういういいとこがあってこんな風にやっていけばいいんだって腑に落として忘れないようにするし、はい、あとその特性によるリスクっていうのはね、こうするといいっていうのが書いてあるので、それを確認しています。
はい、
これって特にチーム制でお仕事をしている際には、はい、すごくこうありがたい内容だなって、まさにバイブルだなって思いました。
はい、ありがとうございます。そうなんですよね。チームでやっていくときに、最初に言ったように才能っていうのは自分にとっての当たり前なので、 いや、こう思うでしょ、こう感じるでしょ、こうするでしょっていうのは自分の中での当たり前であって、他の人にとっては当たり前じゃないんですよね。なので、ふみこさんこうしますよねって言ったところで、いや私そんなんしないけどなって思ってることがあったりするわけなんですよね。それってチームとか人が集まってくると、そういうのって顕著に現れてきて、なんで伝わらないんだろうなとかって思うことって
ありますよね。
ありますよね、うん、けど分かってるくせにって思ってるんですよ、どこかで。分かってるくせになんで分からないんだろうこの人って思って説得に入るんですよね。けどこれっていうのは持っている才能とか資質の違いであって、どうしても埋められないところでもあったりするんですよね、
うん、
なので埋められない何かっていうものを知らない限り、いつまでも平行線たどってストレス抱えて、くそ、なんで分かってくれないんだ、
いいよね、ほんと精神的にだいぶこうきますよね。
でそれで自分ができないことも実はあるので、それを強みとしてできている人っていうのがいるんですよね。じゃあ、はい、その人に助けてもらったりとか、自分が貢献できることは何かって考えていけばいいのかなって。なのでチームビルディングとかチームでやるときにはすごい大事になってくるかなと思います、はい、
大事ですよね。本当最近本当よく感じます、ね。じゃあ、現在、どんな活動をされているのかっていうところをちょっと教えてもらっていいですか。
はい、ですね、普段はストアカっていうですね、ストリートアカデミーっていうその媒体があってですね、そこでセミナーですね、副業とか個人事業主のため の、 そのさっきの強み発見セミナーというものをやっていたりとかですね、コンセプトを作るようなワークショップをやっていたりというようなことがまあメインになっていて、まあ、そこからどうブランディングを作っていくかっていうことをそのセッションさせていただいたりとかですね、サポートさせていただいて、そんなことをですね、活動としてはやっているというところですね、
はい、ありがとうございます。それではジングルっていう音楽の後にまた詳しいことをお聞きしていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは後半では麦新さんの思いや世界観をギュッて詰めてたっぷりとお届けいたしますね。それではまた質問をしていきます。
はい、
はい、右進さんはストア化を、ね、軸に活動されていて、ありとあらゆる SNS を使いこなされた上でブランディング強み研究家として活躍されていますよね。先ほどお話しいただいた現在の活動、内容がありますが、はい、何かこう言い忘れたとかっていうことはありますか。
言い忘れた、そうですね、今最近になってその自分のコンセプトがですね、その思いがあって良い商品良いサービスを持っているにもかかわらず、何かこう自分がですね届けたい相手にうまく届いてないなとか、その何かこういまいちこうパッとしないないうような人ですね、そういった人のために、ワークショップをですね作ったっていうのがあってですね、それはコンセプトができていない、しっかりできていないっていう人が多くて、それが明確になればその届けたい相手にしっかり自分の思いが届く、あとは自分の思いというものが整理ができるというふうな形でワークショップやってるんですね。
ああ、そうなんですね。
一番今力をかけてやってるかなというところです。
あ、わかりました。ちょっと後でちょっとそのコンセプトの辺もちょこっと後でね、お聞きしたいなと思います。 そうすると、私の周りには結構ね、こう生きづらさを感じている方が結構いらっしゃるんですけれども、はいはい、なんかこう誰かに振り回されてる感があるなとか、うん、怖くて攻撃 しちゃうこともあるなとか、まあ、逆もあると思うんですけど、誰も認めてくれないなとか、まあ、結局私がそうなので、そういう人がこう集まってきてくれるっていう感じなんですけれども、そういう思いを抱えている人中でも特にこうビジネスをされている方に、まずミギシンさんの講座を受けて自分を知って、自分を売るとはどういうことかってことをね、知ってほしいなって私が勝手に思いまして、
ありがとうございます。
今日は来ていただきました。ありがとうございます。ね、そのね、その生きづらさっていうところを私ちょっと焦点を当ててるんですが、ミギシンさん的にはどうですか？
自分自身も生きづらさを感じてたというか、なんで分かってもらえないんだろうとか、先ほどの話ですよね、
はい、
自分の思いがなんか伝わらなかったりとか、なんて言うんでしょう、自分のやっぱり当たり前と思っていることがなんか伝わらない、なんかこう自分がよくわからないなとかですね、周りに本当に振り回されてしまって、周りの意見に流されてしまったりとか、果たして自分って何なんだろうなってすごい迷った時があって。
そうだったんですね。
で、それがあったのもあってですね、その自分自身もその強みが知りたいって思ってた時に、自分 そのビジネス仲間が強み発見セミナーというのをやってですね、それに参加したことによって自分は好転することができたんですけど、やはり生きづらさを感じている人は周りでもやっぱ多いなと思いますし、なんとかその人ねどうにかしてあげたいなという思いもあって、はい、そのセミナーをやってるというところもあるかなというところですね。
そうだったんですね。そういう思いがあって今のお仕事にこうつながっているっていうところですよね。で、ここでちょっとお尋ねしたいのは、ミギシンさんの、まあ、現在いろんなことをされてますけど、いろんなことってまあ一つしか、まあ、ブランディング強み研究家っていうことですけれども、今後 の、あの、まあ、展望とか夢とか目標などは、ちょっと私が想像、勝手な想像をするにですね、個人的にも事業の中でも、ミギシンさんはこう同じなのかなって、ちょっと説明が難しいんですが、言い換えると、仕事っていう意識ではなく、そのブランディングされたそのままの、ご自身、ミギシンさん自身でメンバーさんお一人一人と、まっすぐ向き合ってらっしゃるっていう、そういう印象なんですが、そういう認識で OK ですか？
はい、OK です。ありがとうございます。
よかったです。
はい。なので、今やっていることは、まあ、ビジネスではあるんですけど、まあ、言い方どういうふうに言っていいのか分かりませんけど、ビジネスじゃないというか、まあ、ビジネスってお金が発生するというところでだと思うんですけど、
はいはい、
お金は二の次なんですよね、正直なところ。
素晴らしい。
なので、そのクライアントさんとかそのメンバーさんがどういうふうな未来になっていくかとか、その成果としてどういうふうに出していけるかっていうのを全力でサポートしたいなっていうのが思いとしてあって、というのも自分自身がそれをしてもらえなかったりとかできなかったなっていう思いがあって、その役割として自分がそのメンバーさんをサポートしたいなっていう思いがすごい強いんですね。そのサポートしたい思いっていうのは、実はストレングスファインダーの結果にも出てるんですよ。成長促進とかっていうやつなんですけど、お母さんの才能なので、はい、お母さんは子供のことが心配になって目をかけたいし、どうにかしたいし、成長を見守りたいしってやつなんですけど、すごい強いんですよ。
そうなんですね。
なので、まあ、ビジネスというよりもお母さんとして寄り添うという言い方はちょっと自分は若干微妙に違うんですけど、サポートしたいなというふうなことで活動しているというところですね。
はい、ありがとうございます。すごいね、素晴らしいなと思って、私にとっても羨望の的なわけなんですけれども、ね、で ね、まあ、これまでにこう、はい、強みが分からなくってこう人生に迷ったっていうことがあって、はい、まあ、本当に大変な中で乗り越えてこれたのはね、何かこう大きな助けがあったからなのかなって思ってるんですけれども、ミニシンさんがこの世で一番感謝を言いたいという方がもしかしたらいるのかなと思うんですけど、大きな助けになった人ね、はいはいはい、その方に向けて、音楽の後にありがとうをこう3分間で伝えていただけますか。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。ではありがとうコーナーお願いします。
はい、その自分がですね、ありがとうと一番伝えたい人っていうのは、父親になるんですけども、実は、まあ、ビジネスとちょっと関係はないところになってくるんですけど、その自分も46歳なんですが、23歳の時に父親はですね、肺がんで亡くなってるんです。で、自分はちょっといろいろありまして、23歳なんですが学生をやってまして、でその時に、まあ、長男なんですけども、まあ、23歳、妹が21歳、弟はまだ16歳っていう時にですね、父親は亡くなりまして、まあ、なんですけど父親はですね、その 病院の病室にいる時も最後まですごい明るくて元気で、その看護婦さん、看護師さんをですね、最後まで笑わせながらですね、まあ、生き切ったと。で、その最後にその死に様を見たときにですね、父親は何て言ったかというと、まあ、その父親がですね、ちょっと思い出した、ちょっと泣けてしまうのであれなんですけど、まあ、その時のですね、死に様というかその姿を見てですね、まあ、この姿がもう自分の原点だなというふうに思ってですね、自分も最後までその生き切って死にたいなと、死に様を持って生きているというような感じですね。どうやって自分が死ぬか、人生やりきって楽しかったなというふうに言えて、周りの人もそういうふうに、まあ、巻き込み、なんていうんですかね、最後まで笑わせながらというか、そういうふうに死んでいきたいなと。なので人間絶対死ぬので、その死ぬ時の姿っていうのが一番大事なのかなと思って、自分自身はその父親のように、死にたいなと、完全大勝利っていうふうに言ってですね、父親は最後と家族みんなの見守られてですね、亡くなったんですけど、まあ、そういった父親がいたからこそ今の生き方というか、そういったところの指針にもなってますし、自分がどうやって生きていくかっていうのも考えさせられてというか、まあ、自分の指針になってるなというふうに思うので、その父親に対してですね、本当にありがとうと。でお父さんがいたから、まあ、今の自分があるなというふうに思うので、まあ、感謝してもしきれないなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりね、よく死ぬことはよく生きることっていうことを聞いたことがありますけれど、まさにこうそうかなっていう感じです。ありがとうございます。それではジングルの後こうエンディングに行きたいと思います。お願いします。 はい、ありがとうございます。ね、エンディング、もう時間がね、なくなってしまいました。ね、ビーシンさんから、この番組のリスナーさんだけに、こう、プレゼントを用意してくださったっていうふうにお聞きしていますが、どんなプレゼントですか？
はい。はい、先ほどもありましたそのストリートアカデミーストアカっていうところでそのコンセプトを作るワークショップっていうのをやってまして、それの割引クーポンをですね準備させていただきました。参加していただいた方もですね、もうコンセプトがまとまってこの感動しましたとかですね、YouTube1 万人1万登録あるような人が、まあ、コンセプトまとまってよかったというふうに言っていただいたので、すごい内容というふうに思います。ラジオ聞いたよとメッセージ LINE に登録していただいて、LINE のリンクを後で、送らせていただくということで、はい、させてもらってラジオ聞いたよとメッセージいただければ半額で受けていただけるような形で。
素晴らしい、ありがとうございます。ね、現在夢の種専用の私の Facebook ページを立ち上げました。次回のお知らせやゲストさんのプレゼントの応募方法などを挙げております。夢の種の中の私のホームページ、これを聞いてくださるためにタップしていただいたページの一番下コメント欄の上に、Facebook ページへのリンクを載せております。そこに、今回のミーシンさん情報やプレゼント応募方法と載せておきますので、ぜひぜひご応募くださいね。じゃあ、ありがとうございます。ではね、ミーシンさんの今後の活動やイベント等がもしありましたら、こうちらっとお願いします。
先ほどの、まあ、コンセプトのワークショップは定期的にやらせていただくんですが、
はい、
まあ、それだけではなくですね、これからビジネスやろうというふうな人向けにですね、カウンセラーの方と組んで講座をやろうとしてます。
何ですと、私カウンセラーですが
ちょっとですね怖い系のカウンセラーですね
私どうなんだろう、分かんない。
お尻叩く系のカウンセラーさんと
か。ああ、分かりました。
一生懸命頑張れよというふうなお尻を叩いてくれる女性の方と、
分かりました。
いただこうと思ってます。はい。
はい。
ご興味あれば。
はい。分かりました。じゃあ、さてね、次回は10月1日、8日、金曜昼12時からは、加藤の一人しゃべり虐待。10月7日は私の誕生日なので、さらに頑張ります。ぜひぜひ聞いてくださいね。そして後半の15日、22日、金曜12時からは、二人の子供を持つシングル母ちゃんと、子供虐待防止策イベント in 東京2021の代表のソラさんという方をお迎えします。お楽しみに。さて本日はミーシンさんにお越しいただきまして、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。どう考えても30分じゃミーシンさんのことは分かんないでしょうっていうあなた、ぜひプレゼントの応募と一緒にご感想をいただけますと嬉しいです。ミーシンさん30分お付き合いくださいましてありがとうございました。また来てくださいね。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それではまた来週。生み出した時新たな景色が見えてくるはず、だから前を向いて。So